冬歌寛第六。夏歌が短い中にホトトギスばかり並べていたように、冬歌も短いうちに雪ばかりが降り積もるようです。そんな雪の歌を二つほど。夕されば衣で寒し、三吉野の吉野の山にみゆき降るらし。夕されば衣で寒し、三吉野の吉野の山にみゆき降るらし。読み人知らず。夕方になると袖のあたりが寒いよ。聖なる吉野と称えられる吉野の山には雪が降っていることだろう。選者の和歌が上昇律的に編み込むような間接表現に巧みであるとするならば、古今和歌集のもう一つの魅力は、読み人知らずの和歌を中心に並べられた素朴で率直な表現にこもるでしょう。この和歌も何の難しいところもありません。夕方になったので袖のあたりが寒いよ。吉野のあたりはもう雪が降っているのだろうな。そう読んだばかりです。ただ簡単な叙述のうちにも、読み手が寒さから吉野の雪を押し上がっている、それによって聖なる山に降る雪をちょっと称えている、そんな間接表現のうちに、先ほどの和歌に似通ったところがやはりあるように思えます。今度は選者の和歌。雪降れば冬ごもりせる草も木も、春に知られぬ花ぞ咲きける。雪降れば冬ごもりせる草も木も、春に知られぬ花ぞ咲きける。紀貫之。雪が降れば冬ごもりしている草にも木にも、春には知られることのない花が咲いているのです。ここでもまた、春には知られることのない花という間接表現が際立ちますが、一方で2句目の冬ごもりせるが効いています。これにより草も木も、もとより私さえも、雪の降る寒さに震えるような、閉じこもる冬のイメージが与えられ、それが冷たい雪の花が咲いているのだからと下の句で確認される仕組みになっているからです。しかも間接的に春には知られることのない花と表現したことによって、雪に彩られる幻想性とともに、暖かい春を待ちわびる私、さらには草や木の思いさえしみじみと溢れてくる。つまりは冬と春とを対比させつつ、現在の寒さを読んだからこそ、待ちわびる思いも伝わってくるのであって、何もちょっとした化粧を施すために言葉を飾っているわけではありません。むしろ和歌の本質に関わるような表現になっている。そこに着目してほしいと思います。短い冬はもうおしまい。最後に一つ、裏の思いなど何もない、ちょっと遊びを込めながら大胆に読み流して、年月の過ぎるような和歌をどうぞ。年の果てに読める。昨日といい今日と暮らして飛鳥川、流れて早き月日なりけり。昨日といい今日と暮らして飛鳥川、流れて早き月日なりけり。昨日と言いながら今日と暮らせばもう明日か。明日か川のように流れて早いものは月日であることよ。もっと簡単に言うなら、この和歌の着想は、昨日、今日、明日、明日か川のように早い月日であること。ということで、それを上の句で、昨日といい、今日と暮らして、もう明日か、みたいな リズム遊びに楽しみながら、3句目は例の掛け言葉を利用して、飛鳥川へと掛け合わせ、下の句の取りまとめ、流れの速い月日であることよ、へとよどみなく流し去る。まるでこの和歌の叙し方そのものが、早く過ぎる時の流れを暗示しているかのような気配です。しかも、行員矢のごとし、などと言われても何の情緒も湧いてきませんが、昨日、今日、明日、と日常の肌感覚に近い表現をされると、時の速さに対する読み手の実感が伝わってきます。それが川の流れに例えられますから。そうそう、確かにその通りなんだよな。そう共感されるところが、格言とは全く違う詩としての生命力であると言えましょう。言葉書きにつけられた、年の果てに読めるというぶっきらぼうな提示も、よどみなく和歌へと流れ去るようで効果的です。このような活動的で何の屈託もないキビキビとした愉快な和歌が、後の世になるとほとんどなくなってしまう。体裁ばかりはご立派にして、性的なオブジェが活力を失ったスナップ写真のように陳列するとき、和歌の時代は終焉を迎えることになるでしょう。けれどもそれは八大衆の出来事ではないようです。画家、寛大七。言葉書きから、元康の皇子の70歳の祝賀に、屏風に読み込んだ和歌だということがわかります。春くれば、宿にまず咲く梅の花。君が千歳のかざし登山を見る。春くれば、宿にまず咲く梅の花。君が千歳のかざし登山を見る。紀の貫之。春が来れば、屋敷にまず咲く梅の花を、あなたの長寿を祝うかんざしとして眺めます。長寿を祝う梅を花かんざしに身につけて、あなたが末永く健やかでありますように。さすが紀の貫之、祝賀の時はダイレクトに攻めてきます。かんざしと思って眺めるという態度が間接的な表現ではありますが、伝わる和歌の内容としては、おめでたいばかりで裏がありません。祝賀はそれで良いのです。おまけ、ちなみに直接、かざしにぞさす、などすれば、人工的な祝賀歌の気配が濃厚ですが、かざしとぞ見る、ですと、ただ梅を眺めた時に、あなたのことを思った、というような日常的な情感へと溶け込ますことができますから、かえって読み手の心情が祝賀のためにわざわざこしらえたものではなく、自然に湧いてきたように感じられる。かんざしと思って眺めるという間接表現によって、かえってその思いが深いものであるように感じさせることに成功しているようです。そうして、間接的に相手を称えたような含みが余韻となって残るという仕組みです。離別の歌、寛大八。すがるなく、秋の萩原、朝立ちて、旅行く人を、いつとかまたん。すがるなく、秋の萩原、朝立ちて、旅行く人を、いつとかまたん。読み人知らず。すがるが泣いている、秋の萩原を、朝に立って、旅へと向かう人を、いつまで待てばよいのでしょうか。かつて万葉集の頃は、上の句や下の句の全体にわたるセンテンスが、慣用句のように使い回されたような表現がたくさんあり、この和歌の下の句、旅行く人をいつとかまたん、というのもしばしば万葉集に見られる表現です。 おそらくこの和歌は万葉集に近いような古の作品かと思われ、素朴でその場に語られたような内容には分かりにくいところはありません。ただ困るのが、すがるなくという言葉です。何しろすがるには自我鉢と鹿という全く異なる意味が存在するのですから、これはおそらくは万葉集時代には蜂の羽音として読まれていたものがいつしか忘れ去られ、万葉集の読み取りが盛んになる平安時代には鹿ではないかと類推せられて、鹿として和歌に読まれるようになってしまったというのが真相らしいのですが、何しろややこしい話です。つまりこの和歌におけるすがるは、秋鍵を飛び交っている自我鉢のか細い響きを泣いていると表現して寂しさを強調してみたのではないかと思われます。今日私たちが古典を苦労して読み解くようなことを平安時代の歌人たちも行っていた、そう思うとなんだかちょっと親近感が湧いては来ないでしょうか。山に登りて帰りもうできて、人々別れけるついでに読める、別れおば山の桜に任せてん、とめんとめじは花のまにまに、別れおば山の桜に任せてん、とめんとめじは花のまにまに。有線法師。別れ言葉は山の桜に任せようか、引き止めようか、引き止めまいか、それは花のなせるままに。山に登って帰ってきて人々が別れるときに読んだものです。今日ならさよならはつらいものですと和歌に読みそうなところですが、あなた方を引き止めるかどうかは咲き誇る桜に委ねようと思うよと読むことによって、せっかく花のシーズンですからもうしばらく滞在していきませんかという希望を委ねたものです。こんな洒落た表現で引き止められたら誰しもとどまりたくなるのではないでしょうか。強いていく人をとどめん桜花、いずれを道と惑うまで散れ。強いていく人をとどめん桜花、いずれを道と惑うまで散れ。読み人知らず。どうしても言ってしまう、あの人をとどめたいから桜の花よ、どこが道であるかわからないほど散ってくれ。先ほどは咲き誇る桜によって引きとどめようとしましたが、こちらは散る花びらで道を覆い隠してほしいという内容です。強いてというのは無理を押してくらいの意味ですが、どうか行かないでください、そう嘆く私を置き去りに立ち去ってしまう人の背中を眺めながら、桜の花よ、お願いです、道を隠してくださいとすがるような思いが込められているようです。帰路の歌巻第9。帰路の歌には天の原、降り裂け見ればをはじめ名歌が並んでいますが、ここでは極めてわかりやすい和歌を一つだけ。甲斐の国へまかりけるとき、道にて読める。世を寒み、奥初霜を払いつつ、草の枕に、あまた旅念。世を寒み、奥初霜を払いつつ、草の枕に、あまた旅念。大志高地の三つね。夜が寒いので、ついた初霜を払いながら、草を枕にして何度も眠り直したよ。 初霜というのは初めて降る霜のことですから、ちょっと想像力を豊かにすると面白い情景も浮かんできます。あるいは読み手はそれまでの気候からちょっと油断して軽装で、あるいはジャケットを忘れて旅に出てしまったのでしょうか。それがある晩、急に寒さが募ってきて、ついには初霜さえつき始めた。あまた旅というのは数多くの意味ですから、ちょっと眠り直すくらいにしては大げさな表現です。そうであればこそ、よっぽど寒くて寒くて霜を払いながら、惨めに草を枕にして、
寒い、寒い、
と嘆きながら、眠りきれない人物の、本人ばかりは悲劇のヒーローでありながら、よそ目にはちょっと滑稽なピエロぶりさえも浮かんでくるようです。ケックの、あまた旅ねんには、旅ね、すなわち、旅先の眠りの意味が掛け合わされていますが、上の句で初霜と述べてしまったものですから、旅寝を何日も繰り返すという意味としては破綻しています。そのため、市場に働きかけない、今日に言うところの、ダジャレの掛け言葉となってしまいました。まるで、あまり寒いために、思いついた若すらも、やけを起こして、下手なダジャレへと陥ってしまったような、あるいはそこまで計算されてこの和歌は読まれたのでしょうか。
これが本当のあまた旅年か、なんちてな、ヘクション
なんてくしゃみをしながら凍えそうに震えている情景は、寒さに対する真実性と状況の滑稽さ、つまりシリアスとコメディのハルモニアの上に成り立っているようです。ところで、この法師高知の三つ根という人、以前にも和歌で登場しましたが、この人こそ紀貫之、紀貫知則、壬生忠峰と並ぶ古今和歌集の4人目の選者です。彼らが醍醐天皇のもとに編纂した勅撰和歌集こそ、八大衆の開始を告げるものとなるわけですが、それについては、恋歌の前に、もう一度軽く眺めてみることにしましょう。ものの名、巻第十。古今和歌集だけに見られるユニークな傾向は、式に始まる前半の最後に、一巻丸ごと、ものの名と呼ばれる言葉遊びの和歌を生真面目な態度で選出している点にあります。このものの名というのは、和歌の中に和歌の意味とは関わりのない言葉を、それと悟られないような形で織り込むことで、最も多用されるのは、通常の文脈の区切りとは異なる区切りで言葉を隠し込むやり口です。例えば、忘るほど時過ぎ去ればという表現の中に、ほど時す、つまりほととぎすが込められている。しかもそのほととぎすは和歌の内容とは何の関わりもないというような遊びですが、当時は和歌を書き記す際に濁点は加えませんでしたから、濁音と声音は区別されず、ほどときすも、ほととぎすも、同じ表現とみなされました。これは、掛け言葉とは違って、その言葉を読み込むところに主眼があって、和歌の意味とは何の関係もない、完全な言葉遊びであることに、その特徴があります。しかし中には、それを乗り越えて、和歌の意味に働きかけるものもまあまあ見られます。また、語りのうちに察知するよりも、目で言葉を読むことによって、見つけ出しては楽しむような効果があるようです。そんなものの名を一つ。 牛タンの花。我が宿の花踏みしだく鳥牛タン、のはなければやここにしも来る。我が宿の花踏みしだく鳥牛タン、のはなければやここにしも来る。木の友乗り。我が宿の花を踏み荒らしている鳥を撃つのだ。のがないからといって、ここにまで来るのだろう。鳥うたん、のはなければや。と、竜胆の花が読み込まれています。これは、林道のことですから、元の和歌との関連性もあるようですが、必然性があるわけではありません。ものの名の面白いところは、通常の和歌ならば絶対に読まれないような鳥を撃つなどという俗な表現が平気でなされたり、言葉を織り込もうと躍起になるあまり、本来の和歌がしどろもどろになったりするところで、あるいはこのような和歌は何かの余興として行われでもしたのでしょうか。最初から冗談と思って眺めると、なかなか楽しくも読まれるものです。それにしても木の友乗り、こんな冗談の和歌でも鳥のことを読んでいます。あるいは羽ばたく鳥に思いを委ねるような生粋のロマンチストだったのかもしれませんね。もう少し凝った和歌を一つ。これは織句と呼ばれる技法で、五七五七七のそれぞれの頭の文字をつなぎ合わせると言葉になっているという遊びです。次のはそれぞれの頭の文字に、おみなえしと織り込まれています。小倉山、峰立ちならし、泣く鹿の、へにけん秋を知る人ぞなき。小倉山、峰立ちならし、泣く鹿の、へにけん秋を知る人ぞなき。紀の貫之。小倉山の峰を踏み鳴らすように、泣いている鹿の過ごしてきた秋を知る人など誰もいないよ。やれやれ、凝ったことを和歌を破綻させずに、詩情すら込めて読みなす匠は誰かと思えば、紀の貫之、またあなたでしたか。おかげで、古今和歌集の前編が、下手な和歌で終わらないで済みましたよ。それでは次回は、後編をお送りしたいと思います。さようなら。終わり。